経てやっぱり一回り大きくなって成長したっていう感じは確かにあるけど、じゃあ未来のためにどうこうするっていう次元の人間ではまだまだない。
そうですね、
です
よね。2、3では
4はどうでした、見ました、
見ました。
どうでした、4の4のジョンってどういうジョンなの。
4のジョンは
もう革命というかもう戦争してるんですよね。
戦争していって、革命軍みたいなのはあるんですけど、まだリーダーじゃないんですよ、完全な。
リーダーじゃないんだ。
そう、なんかグループのリーダーみたいなのやってますけど、その
人類全部じゃない
じゃないんですよ。
なるほどね。
そこに行き着く前の段階で、そのちっちゃい子供の頃のカイルを、
うんうん、
と出会う話なんですね。
なるほどね。あ、で、まあ、なるほどね、カイルを育てていくみたいな。そうそうそう、なるほどなるほど。
ただでも3とかを見て思うのは、
はいはい、
やっぱりその1、2の頃の未来とはちょっと変わってきてるのがあって、
設定違ってますよね、うん、確かに3、4っていうのは。そう、うん、まあ、でも確かあれはだから、はい、その毎回ターミネーターが送られるごとに未来が変わってるっていう設定だと思うんで、うん、確か。
だから、うん、なんだろうな、そのジョンが持ってるリアリティみたいなのっていうのは、うんうん、その3の一番最後、3は見てない。
見て、見ました、見ました、見ました。
あ、見ました。
見ました。
その一番ラストも。
ラストも見ました。シェルターの中に入って、そうそうそうそう、で自分がリーダーだみたいなことを最後言うんですよね。うん、クソくらえと思いましたけど、サルガオガって思いましたけど。お前そんなこと言って、まあ、そのじゃあ受けた人がみんなリーダーって思うかっていう話ですよ。うわ、こんなところに救世主があって思うかっていう感じですけどね。まあまあまあまあまあ、まあ、
僕はでも割とそれをすんなり受け入れた人
なんで。受け入れた。僕は納得いかないですね。
あ、そう。
納得いかないですね。
そうか。
やっぱ3、ね、奥さんもね、奥さんの存在もちょっと僕全然納得いかないですね。
まあそこはね。
まあ、何にしろシュワルツェネッガーがやっぱ追いすぎてたっていうのも納得いかないですね。I'm a machine って言ってましたけどね。あの人間とはマシンの葛藤みたいなのあったじゃないですか、3で描かれてたでしょ。あの辺もね、いらねえと思いましたね。それはもう2の最後のシーンでできてるんですよ。2の最後にね、さっきの話にもつながりますけど、サラ・コナーが救出された時にジョンが泣いたって言ったでしょ、うん、涙を流してママを助けたかったんだって言うでしょ、うん、その時に車を運転しているターミネーターがバックミラー越しにそれを見て、目をどうかしたのかって言うんですよ、
うん、
なんでもないやいみたいな感じで言うんですよね、うん、泣いてるっていうことが理解できない、うん、なぜ目から涙っていうか液体が出ているんだっていう疑問を持つわけですね、うん、そこでターミネーターは、
ね、
だけど2の一番最後ね、わ、うん、かるでしょ、
わかる。
その陽光炉の中にじゃあその T 線がボギャーって溶けていきましたと、うん、その後、まあ、そこちょっと納得できないのが、自分をね殺す壊すっていうプログラムはできてないから、うん、俺を下ろしてくれと言うわけじゃない、うん、そのお願いをしていること自体がそうなんじゃないのって僕は思うんですけど、まあそれはちょっと後で話すとして、その時に最後ジョンが行っちゃダメだと、
うん、
お前はずっと残ってろって言うんだけど、うん、命令だって言うんだけど、なんでその人間が涙を流すのか分かった気がするって言って、うん、ジョンの涙をこう親指で拭いてあげて行くんですよ、
うん、
ね、で、ね、ワンの時に使ったようなあのリモコンがあって、それをサラコナーに渡して、サラコナーもこうってうなずいて、うん、サラコナーのその時の押し方ね、分かる、うん、このリモコンがあったとして、こう親指で押すんじゃないんですよ、分かりますか、こう持ってこの辺でこう押すんですこの辺で言っても聞いてる人分かんないけど、人差し指とか中指とかでこう、うん、サワサワっていう感じで押すんですよ。
怪我もしてたしね、そ
ういうのまあまああるけど、うん、押してやれっていう感じの押し方じゃなくて、まあそうそうね、もうこの、うん、押さないといけないっていう感じの押し方ね、うん、まあそれちょっとまあいいんだけど、そこがいわゆるそのあれターミネーターを超えたみたいな瞬間だけですよね。なんで人間が涙を流すのか理解できたっていうセリフは、うん、ターミネーターは言っちゃいけないです、言わないです、言えないでしょ、だって理解できねえよ、そうでしょ、
そこはもうね、多分何とでもなるんじゃないかな、
ファンタジーですよ、だから、うん、なんかそのファンタジーはファンタジーでいいんです、うん、最後の最後にファンタジーをふわっと香らせて、うん、 それはもうなどうしてでしょうねみたいな、うん、ちゃんちゃんでジュッと
全然そこはもう僕はドラえもん感覚ですよ。
僕はそれいいんですよ。の最後はあれはエンターテインメントだし、うん、別にそこにじゃあ理屈をどうこうっていう話じゃなくって、うん、そういうセリフを言わせたかったっていう、うん、そういうもんじゃで涙を誘いたいわけですよ、うん、見てる側も僕 もう18歳ぐらいまではもうあの作品を見て泣いたっていうのがターミネーター2以外他にはなかったっていうぐらいターミネーター2だけでしか泣けなかったんですよ、うん、そのシーンだけでおーっと作品を見てなくてこういうことかって、
うん、
それ以外は泣いたことなかったけどここ 2,3 年はもうボロボロ泣くけどね、うん、すごい感受性が豊かになっちゃった最近は、まあ、どうでもいいんだけどその辺はどうでもいいんだけど、うん、だからそこで人間とその機械のいわゆるそのどっちなんだみたいな、うん、あれターミネーターって確かに自分でその途中ターミネーター2の中でも話するんですけど自分で自分そのいろいろ勉強する能力があるからその勉強する能力っていうのをそのあまりにも勉強しすぎてターミネーター自体がジガーっていうものを持ってしまうと、うん、スカイネットからするとすごく扱いづらくなってしまうので、うん、それを制御してるっていうシーンがあるんですよ。それ特別版じゃないと確かなかったと思うんですけど、
うん、どうあったっけ
あのねあのチップを取り出すシーン。
あー見た
見ましたよね。多分特別版
は多分だから見た回数としては少ないと思う。
あんまりテレビではやらないんですよ。あの辺はそのいわゆるちょっとあのグロテスクなシーンだし、うん、あのシーンとあとカイル・リース、まあ、いやそういうシーンいくつかねカットしてるシーンがあるんですよ。テレビ版とかではね、うん、だけど DVD とか買ったり借りたりすると特別版っていうのが出ててその中ではそのシーンがあるんです。そこ非常に大事なシーンでね、うんまあ、実際そこも語ろうとは思ってたんだけど、うん、そのなぜか分かんないけどもその自分のチップ のが壊れてないかっていうかその様子を見てくれって言うんですよね。ターミネーターは
あーそうだそうだ思い出した思い出した
なぜって僕は思うんですけど、まあ、それはいいとしてね、うん、あの映像的には非常にエキセントリックで見てて面白い映像だったからああいうシーンをただ撮りたかっただけなんだろうと僕はね推測するんですけど、うん、いわゆるその病院から抜け出して車でわーっと走って逃げていくうちに、うん、もうあの使わなくなっているガソリンスタンドがあってそのガソリンスタンドで休息を取るんですよ、うん、そのガソリンスタンドの中でその背中にたくさんね、うん弾を受けてるからそれを一個一個取り除いてあげたりとか、うん、でそれでそこでそのターミネーターの そのマシンとしての機能の話とかいろいろするんですよ、うん、でこの傷は自動で治るのみたいなね、うん、その弾の傷は自動修復するみたいな話だったりとか、うん、でテレビバージョンがそこら辺であの一晩が経ってじゃあまた出発しますっていうので終わりなんだけど、うん、それだけだとガソリンスタンドに寄った意味がないんですよストーリー上、
うん
確かにその穴がどうこうっていうセリフは言ってるけど、うん、一番本当に大事なのはその特別版でしか見られないシーンでその鏡の前でそのターミネーターシュワルツネッガーが自分のその中のチップをちょっとチェックしてくれないかみたいな話をするんですよ。でこの頭のてっぺんの部分をグリグリグリーっとねパカッとやって、うん、その穴を開けてで中のチップを取り出すと
ブスンってなるやつですね。
そうでそのそのターミネーター目線からすると、うん、チップが抜けた瞬間にチューンってこう、うん、一回こうシャットダウンしてしまう、うん、でだからその間はターミネーターは何も認識できない、うん、動けない分からないんですね。ピタッと止まっちゃうでジョン・コナーがそれを見て何も問題ないや、
うん、
でそしたらサラ・コナーがそれをぶっ壊そうとするんですよ、
う
ん、
そ
こがね一番大事なの、うん、あのシーンは
確かに
せめてグロテスクなシーンをカットしてもいいからそのぶっ壊すシーンっていうのを、うん、ぶっ壊そうとするシーンっていうのをちゃんと残してほしかったんだけど、うん、テレビ版ではねまだあそこでは全然そのターミネーターを信用してないんですよね、
うん、
まあいやそれはまあ信用してない話は後でするとして、うん、いっぱい後でするっていう話を積もってるけど
積んだまま積んだまま進んでいないっていうね
だけどその中で、そのチップを見て、うん、じゃあ戻したいう時に話をするんですターミネーターが、
うん、
このチップは本当はその自分でいろんなものを学習していくといろんな見たものとかを一体これが何なのかと認識してどういうふうに使うのか一体これどういうことなのかっていうのを自分で学習していく機能がついているけれどもあまりにも学習しすぎて その人間に近づきすぎないようにというか、まあうん、そのスカイネット その想定する範疇を超えないようにするためにセーブがかかってるんだっていう話をするんですよ、うん、でその時におそらくですけどジョン・コナーがそのセーブしている機能を外すんです
そういう描写でしたっけ。
そういう描写として捉えられるんですよ。
あなるほど、ね、
明確には言ってないと思うんです確か。その制御機能っていうのをオンからオフにしちゃうんですよ。だから最後涙がなんで流すのかが分かるってい う, うだからそこが生きるんですよ。なんでそのシーン削っちゃうのっていうそれなかったらなんでお前機械なのにってなっちゃうけど、あ本当にスカイネットの範疇を超えて人間により近づいてるっていう、自分で学習するっていうことをどんどん、
ね、
必要ないものは学習しないようにしているんだって話をするんですよね、うん、で特別これも特別版でしか見れないんですけど、その後笑い方の練習とかするんですよ。
あったでしょ、
ね、であのジョン・コナーがお前そのぶっちょんすらどうにかしろよと、うん、笑ってみせろよと、うん、笑うってなんだって言って、うん、それでなんか遠くにいるなんか電話とかしているお兄ちゃんみたいなのがこう電話しながら笑ってるのを見て、うん、あれが笑うって言うんだって言って、うん、ターミネーターはピピピピピピピって分解解析して口角のこの、ねうん、口のこう上がり方とかをグーッと解析してニーって笑うんですよ、うんうん、そのぎこちなさね、
うん、
非常に微笑ましくって、その本来だったら人を殺すっていうかそのターミネーティッドするっていう機能以外は備える必要がないとプログラムされていたターミネーターが笑うっていうことを覚える仕草っていうのはそのスイッチが解除されてるっていうことなんですよね。そういうシーンなんですよ。だからその後あの子供たちと触れ合ってるターミネーターとかっていうのがこう表現されたりとかするんですけど、でさらにその子供たちと触れ合ったりとかジョン・コナーとハイタッチしてこう遊んでる姿をサラ・コナーが見て、今までいろんな男とね付き合ってきてジョンの父親代わりになるような男を探してきたけれども、あのターミネーターこそがジョンの理想の父親なのかもしれないっていうモノローグで言うシーンがあるんですよね。そこは非常に感慨深いところで、その人間よりもそのすごくやっぱ頼りになるし、何よりサラ・コナーはジョン自身が幸せになることじゃなくて未来を守るジョンになってもらうため その、ジョンの人生を犠牲にするって、でそういう意味ではいい父親って、世間一般でいうところのいい父親じゃなくてとにかく生かしてくれる、それでいてジョンの相手をしてくれるっていうところでは、その銃の扱いとかも全部知識はありますしね。それでいて機械側がどういう思考をしているのかっていうのも知ってるし、非常にいいその側近じゃないけど、そういう風になるんじゃないかと思っているっていうシーンがあるんですよね。だからそこの行くためには特別版で通常版で削られてしまったその部分っていうのは非常に大きな役割を担っているんで、なんで削っちゃったのと、
確かに
思うわけですよ。
僕も本当にターミナル2めっちゃ見たんですけど、
はいはい、
それは本当に昔、テレビでやってたやつをビデオで撮ったやつをずっと見てたんで、
はいはい、
多分本当ここ数年前とかに特別版を借りて見て、
はいはいはい、
あ、こんなシーンあったんだっていうのを
知
った
んですよね。そうそうそうそう、
ありましたね、そういうのね。
あったでしょ。
確かに
非常に大事なシーンなんですよね、書き込みいただいております。
あ、よかった。
2番73うっす、なんともう1時間も経過してしまっているとは残念ということでぜひぜひブログもしくはポッドキャストで聞いてください。サンバダナさん T2 最高ですよねということで、T2 素晴らしいですね。
ねえ、
はい、でさっき山積みにしてたなんかなありました、何
いっぱいありましたねもう積みすぎて何が何やら
いっぱい話したいことあるんですよ本当に、まあだからその今話してきたのはそのサラコラのリアリティですよね。サラ・コナーっていう人物こそが僕はこのターミネーターシリーズの中で一番重要な人物なんじゃないかと、そのジョン・コナーでもなくターミネーターでもなくね、だってターミネーターじゃなくてもスカイネットはサラ・コナーを殺すために何かを送り込んだでしょ、仮にターミネーターがいなくっても。
そうですね、
もちろん1だけでこの作品が終わっていたとしたらターミネーターが一番大事ですよ、だけどやっぱ2、まあ3っていうのがね続くとしたときに、やっぱサラ・コナーっていう存在は非常に大事っていうことがまず言いたかったというところ、その魅力を知るためには1、2両方見るべきだよというところ、そして2の魅力として、さっきも話したけど1で恐怖の対象だったものが味方になるっていうところですよね。他にそういう作品、まあちょっと僕今パッと出てこないけれども、なんかありますかね、
敵が
味方になってみたいな。あ、でもまあ、例えば ドラゴンボールとか、
うん、ああいうアニメにはよくあるかな、
だけどああいう感じじゃないですよね、うん、そのなんかやっぱ戦ってみてお前悪くねえなみたいな、いいやつだなみたいな、ガシみたいなね、戦ってからの友情みたいな、そういう話じゃないじゃない
ですか。とはまたちょっと違いますね。
やっぱ2が公開される時の、うん、シュワルツネッカーが味方になってるっていう、うん、あの衝撃っていうのは多分僕らは経験できてないけど、うん、すごく魅力的だったんじゃないかと。でも逆にね、もちろん作中の中のサラコナーからしてみれば、うん、とんでもない話なんですよ。さっき言ったみたいにチップをぶっ壊そうとしたみたいにね、うん、ジョン・コナーがギリギリで止めますけど、スンデのところでやめろって言ってね、うん、そのチップを壊すのをやめさせますけど、ターミネーター、その機械側っていうのはとにかく信用してないんですよ、うん、それはカイル・リースに信用するなって言われたからです、うん、ワンの時に言われるんですよ、機械は絶対信用しちゃいけないっていう風に言われるのをずっと信じてやってきてるから、2の途中まではそのシュワツネッカー、ターミネーターのことは信用してないんですよ、 T800 のことはね、うん、でその、さっき言ってたその彼女を救出するシーン、すごくやっぱあのね、もういっぱいあるんですけど本当に名シーンは名シーンいっぱいあるんですけど、その、うん、精神病院 の救出するシーンだけでもたくさんあるわけですよ、うん、でまず第一にね、その彼女がさっき言ったみたいにかっこいいんですよね、その懸垂やって体を鍛えてるんですよ、うん、いつ出て行っても大丈夫なようにね、そうそう、もう10年ぐらい、5、6年だっけか、うん、10年ってだって10歳だもんね、ジョン君なんかね、うん、でずっと何年もそこにいるのに、うん、ずっと体を鍛え続けるわけですよ。でそれである夜、うん、脱走を決意するんですよね。それでまた脱走するのとターミネーターとかジョンが来るのが全く同じタイミングっていうのがね、意味が分かんねえと、まあ、それはもうご都合主義だっていうのもしょうがないんだけれども、しょうがないけれども、サラコナーは自分のタイミングでその脱走を企てる、うん、
あのね、トンファー拾うシーンが、
そこ
がかっこいいんだよ、こうやって拾って
そうそう、でこうやってね、そうそうそう、ちょっとね、一回ワンステップね、なんていうの、なんて一回ジャンプするのよ
そうかっこいいよね、
はーってね、うん、これも特別版でしかないんですけど、うん、夜寝るときにその前の日とかにね、うん、結構暴れちゃうんですよ、うん、シルバーマン先生に、私半年間じっとしてたから、うん、ちょっと違う病棟に移ってもいいわよねって、うん、もうちょっともうなんかもう薬中みたいな表情しながらね私もう随分良くなったわみたいな感じで言うんですよ。で過去の自分のねギャーギャー言ってるところを見てね、うん、あれ狂ってるわねとかって言って、うん、もう大丈夫みたいな、私もう何でもないのみたいな感じで言って、約束したよねって、半年間おとなしくしてたらもっと監視の緩い病棟に行って、ジョン・コナーに息子に会わせてくれるって言ったよねって言って、そこでまたねシルバーマン先生がね、いやまあでも半年間ね、うん、君頭がいいから俺騙してるってこと分かってるから、もう半年間ねって言った瞬間ぶち切れるんですよ、
ぶち切れ
るねぶち切れるわけですよ、まあ、その関係もあって夜寝るときにこう縛り付けられるわけですよね、うん、で縛り付けられてそのシーンの前にね、うん、特別版だと看守が眼鏡かけた太った看守がいたでしょ、最初にそのサラコナーにぶっ殺される、ぶっ殺されるというか、まあ、ぶん殴られる、あいつがその見回りをしてくるんですよね、うん、見回りをしてきて、あ、見回りじゃないや、一番最初こう、ベッドにくくりつけるんだ、うん、ベッドにくくりつける、その時はもう、サラコナーはどこを見てるか分からないから、うん、もうなんていうかぼーっとしてて半分意識があるのかないのか、うん、目は開いてるけどなんかもうよく分からない、うん、ラリってるような状態で、それで多分、まあ、サラコナーリンダ・ハミルトンは綺麗な人ですから、うん、その看守も欲情してるわけですよ多分、うん、その彼女に対してね、で全く身動きを取らない、何もどんな反応をしても、うん、どんなことをしても反応がないっていうのをいいことに、まあ、反応を見るっていう一つの目的もあったのかもしれないけど、彼女の頬を舐めるんですよ、ここを、
あったったったったったった
ベローっ っ, そ っ, かって舐めて、うん、で鼻で笑って出ていくんですよ、うん、でその舐められてこうその間もじーっとね一点集中見たまま、うん、で出て行った瞬間にパッとこう目が生き返って、うん、口の中に含んでいたクリップ、ね、
クリップクリップ、
そのクリップを
プッと外して
、
ね、
そうそのクリップでピッキングするんですよ、そう自分のその、くくられている鍵とか、うん、そのベルトとかをピッキングで外して、さらにクリップを2本出してドアをそのピッキングするんですよ、うん、どんな技術持ってんだとこの人はでもね、うん、そのさっきそのなんでそのターミネーターと そのターミネーターたちが救いに来るのと彼女が脱獄するのが同じタイミングなんだって、うん、確かにご都合主義ではあるけれども、うん、ある種彼らが出てきてターミネーターが出てきたからこそその彼女がそのクリップを手に入れるきっかけにもなったわけですよ。それはターミネーターが出てきてその過去の10年前のあの事件と同じ人間だっていうことが警察の中で分かるんですよね、うんうんうん、で過去の写真と今回撮影された写真を2枚取り出して、うん、サラ・コナーにお前この男知ってるだろっていうふうに警察がやってくるんですよね。その時に書類をまとめるクリップをこう密かにこう手で隠し持つんですよ。その隠し持てたからこそ彼女は脱獄を、うんまあ、決意するわけで、うん、ある種まあつながってはいるんですけどね。でそれでクリップでどうにかしてこう出てくる、うん、そしたらそのさっきのデブのね、うん、メガネの男がまた見回りに来た時にそのなんだほうきっていうかなんだモップ、
うん、モップ
モップを使ってボコボコに殴るんですよね。で完全に伸びちゃったあのデブの男をギュッと引っ張って、うん、それで手錠をかけて自分の部屋に手錠をかけてまた鍵を閉めて、うん行くんですよ、うん、その時にデブが持ってたトンファーが廊下に落ちてて その廊下に落ちるトンファーを拾ってワンステップジャンプして走り出すんです。その時裸足だから足音がしないんですよ。ひたひたひたひたひたお前は忍者だと思うぐらいかっこいいんですよ。そこが
かっこいい、あのシーンは本当にかっこいい、
最高なんですよね。あれねタンクトップね
そうそうそうそう
ポニーテールで
そうそうそうそうそうそうそう
ポニーテールが揺れるんですよ。そうそうそうそう。でその時時を同じくして T 線が潜入してる、うん、で T 線それでサラコラーが逃げていくさなか T 線が向こうの塔のね、うん、中庭のを返して向こうの塔をコツコツコツコツ歩いてるんですよ、うん、で、その T 線がターミネーターとはもちろん知らないから、うん、その T 線に 見られないように柱にこう隠れてこう見るシーンとかあるんですよね、うん、この辺とかもドキドキですよ。
ドキドキドキ
でそれでその、サラコラーが脱獄っていうか脱出したっていうのをみんなが分かってでそれで、監視とかがシルバーマン先生とかが追いかけてくるんですよね、うん、でそのシルバーマン先生を逆に、人質にとって、うんなんか洗剤かなんかをね注射器でギューッと出して青い確かですね、うん、それでその時にトンファーで先生を殴るんですよ、うん、腕をバカーンって言ったら折れたーって名シーンここでね何言ってんのって人間は215本も骨があるんだからその一本それうちの一本ぐらい何よって言うんですよね。そしたら折れたーって言ってその先生の前にバーンと洗剤を出してバーンってこう、うん注射器刺してチューッてして一体何をやっているんだってシルバーマン先生の情けなさ素晴らしいことね、うん、
素晴らしい素晴らしい。
それを首に突きつけて、うん、みんなを脅して逃げるんですよ。でそれで鍵を手に入れたサラコナーは、うん、いっぱいこう何重にも何重にもねこう扉が重なっている廊下をその鍵をねこうかけてるところを開けて、うんでそれでまた逃げて開けてっていうのをまた向こうからもね感謝してわーっと追いかけてくる、うん、鍵早く出せ出せみたいなことを言ってるさなか、その後ろからまた今度は T 線が出てくるんですよ、うん、で必死に逃げるサラコナーでやっと最後のその鍵を閉めてその鍵のを折ってね、うん、鍵をこう開けられないようにしてよし逃げようと思ってエレベーターホールに行くんですよ。エレベーターホールで早く早くって思ってたらチーンって向こうから出てくるんですよね誰かが。そう誰かが出てくると思ったらターミネーターが出てくるんですよ。ガグーンつって出てくるんですよね。そうそうそうはぁ、この時のさっさ
っさ。こういうね、
スロー。いやーって言いながら。
そうそうそう。
っていうね。あれ、あれはワンを見なきゃダメなんですよ。あれは、ね、そうそうそう当然なの、
そうそうそうそう。
だって、ツーしか見てなかったら、うん、なんであそこでいやーってなるのって。
そうそうそうそう。
まあ、もちろん銃持ってるし、うん、大男だから怖いって言われても今までそんなね一本ぐらい何よって言ってたサラコナーが、うん、そんなことじゃね、うん、ひるまないですよ普通は。そこまで強い女性なんだけど、うん、あの姿を見た瞬間足が滑るのね。
そうそうそうそう
逃げようと思うんだけどつるって足が滑って、うん、ペタってお尻がついちゃうわけ。そうそうそう。それでもう気が動転しちゃって、うん、逃げようにも足が うまく動かない、いやーってなるわけ、うん。それまでかっこよかったサラコナーはどこ行ったんだっていうぐらい その恐怖はワンの恐怖からあるわけですよ。当たったな今
ね
だけどあのシーンはすごくいいシーンですよ、
うん、すごいいいシーン。
リンダ・ハミルトンの演技力
が
すごい
すごい
でまたすごいのが畳みかけるようにそこでジョン・コナーがママママって、うん、大丈夫だよ味方だよって言って、うん、半信半疑の中ね、うん、こうターミネーターが手を差し伸べて、うん、こう半信半疑で手を差し伸べてここ手を握ってね立ち上がる。で途中看守たちがね捕まえようとかするんだけれども、うん、後ろから T 線がやってきて、うん、で途中のねその扉の格子を、うん、で鍵じゃなくってぬぷーつってこう、
うん、そうそうそうそう
液体金属だからぬぷーつってこうこう追いかけてくるわけですよ。そうそうそう途中拳銃がカコンって その姿を見てシルバーマン先生は加えてたなんかあの注射のねキャップをポロッと落とすぐらいびっくりするわけ。シルバーマン先生全部見てるのね、うん、これ本当だったのかってその時思ってほしかった、うん、思ってほしかったけど3ではねまだ妄想だって言ってるけどこれ本当だったんだって思ってほしかった、うん、そのシーン要するにターミネーターがサラコラーからしてみればですよ、この絶好の機会脱出するぞ、うん、こんなにベストな時はない、行ったターミネーター出てきた息子が出てきた、うん、信じられない信じろうん信じる信じられないっていうさなか後ろから何これっていうね、うん、
そうそうそう
ものすごいシーンなわけですよ、うん、
凝縮してる ね,
ね,
そこね
もうだからターミネーターに対するその疑いの感覚とか恐怖心っていうよりも、うん、T 線が来たからもう逃げなきゃ、うん、でもそれはいわゆる1と全く一緒なんですよ。ワンのカイル・リースの恐怖感、うん、だけどその直 あいつ自分を追っかけてきてるっていう恐怖のさなか、もっと得体の知らないものが自分を襲いかかってくる、
うん、
だからとりあえずカイル・リースと一緒に逃げるっていうのと全く同じ構図なんですよね、うん、だから車に乗ってバーッと逃げてっていう、まあ、もうその後のカーチェイスなんかもすごい名シーンなんですけど、だから今何が語りたかったのか、まあ、そのシーンがすごいっていうことを言いたかったわけなんですけれどもすごいわけですよ、
うん、
あと本当小ネタっていうか本当どうでもいいことだけど、うん、その T 線が潜入した時に、うん、一番最初何に変化してるか覚えてます？何かに、まあ、T 線ってのはみんな知ってるように変身機能を持ってて、うん、液体金属だから自分と同じ大きさのものとかだったら何にでも変身できるわけですよ、触れたものだったら
ね
一番最初その病院に
潜入した時に
何かに変化してて、してる状態で変身その潜入してるんですよ。何に？
確かね、床だったか水たまりだったか
なんだよ、
ね、
床なんです
よ。床か。
チェックの。
そうだそうだそうだ。
で、じゃあそれはどういうシーンかというと、ガードマンのね、うん、小太りのおっさんがね、
あ、なんかこぼすんだ。
いや違う。
違ったっけ？
こぼすんですけど、それはまあまあまあ殺害されたからこぼすんですけど。
あ、そっか。
そのおっさんがね。あの女性の職員がそのなんか監視室みたいなところにいて、うん、その人と廊下を隔てて話してるんですよ。でコーヒー買うけどいるかみたいなこと言って、
うんうんうん、
私はいいコーヒーよりもビールが欲しいわ、うん、全くだみたいな話をするでその日本にはないようなタイプ の、まあ、そのカップ型 の、 そのコーヒーメーカーというかそのコーヒーの自動販売機があって、うん、でそのカップにはトランプが書いてあるんですよ、
うんうん、
ポーカーの柄が出るんですよね、うんうんうん、でその横の側面の部分に4枚そのカードが書いてあって、うん、で底の部分に1枚書いてある、うん、でそれで出てきたカップを見てで底を見た時に、うん、おいフルハウスが出たっつってついてるなって言った瞬間その床に 変化していた、うん、その T 線はその床の上に乗った彼のと変身能力を得て彼になるんですよ ね、 ついてるなって言った瞬間、うん、後ろに振り向いたら自分自身がいるから、うん、えって思ったらこの指が、ね、ピューンと伸びて、うん、脳を突き刺さられて、うん、カッカッカッカッってなって、うん、それでコーヒーが落ちるんですよ、うん、でビシャッとこぼれる。それでそのもう一人 の、 その監修というかそのガードマンはその中に潜入していくわけなんだけど、うん、その最初に話した女性がなぜか分かんないけど包帯巻いてるんですよ。手に手を怪我してるの、
うん、
わかります？
全然見てない。それ多分
わかんない。なんで怪我してんのって全然物語と関係ないですよだって怪我させる必要ないじゃん。
へえ
包帯巻いてるんですよ。でなんでそれが僕がよく覚えてるかというと、うん、そのサラコナーがシルバーマン先生をこうね、うん、注射器を首に突き立ててその監視室まで行くんですよ、
うん、
それで鍵を開けなさいって言って言った瞬間にその女性が非常警報みたいなのを押すんですよ、
うん、
それがその包帯を巻いた手でバーンって押すんですよ。 でもなんで包帯任せたの、どういう演出って僕はすごく希望に思うのね。あ、なるほどね。もしかしたらカットされてるシーンがあるのかもしれない。
あ、さらに、
うん、彼女が怪我したっていうね。だけど治療というか包帯巻いてるってことは直前に怪我したってことじゃないでしょ。もしくはサラ・コナーの前 の、 その病棟生活の中で彼女を怪我させてるとかっていうシーンがあるかもしれない。だけど、まあ、ストーリー上はいらないからって言ってカットされてるのかもしれないけど、非常にそこは疑問に思ったところね。
なるほどね、うん、見てるね。
見てますよ。でそのでT1000 に、コピーさせられてしまって、もう時間がないあと15分ぐらいしかない。
全然話せてないじゃない。
どうしても話したいことがあって、そのさっきのその、うん、フルハウスだって言ったおっさんがもう一人出てきたでしょ、うん、でそれで T 線がもうまた同じ人間が二人いるっていう描写っていうのは、うん、サラ・コナーでも同じことやるんですよ、うん、一番最後戦いのところね、最後戦いのところでジョン・コナー一人を行かせてサラ・コナーが、うん、その T 線と対峙するでしょ、
うんうん、
でカッチャバーン、カッチャバーンっつったらドーンドーンってこう撃たれて、
スパス十字ね、あれね。
あ、そうそうそうそう、よく知ってる、うん、で穴、お腹に穴が開くんだけど、カッチャカチカチカッチャカチカチ、弾がなくなるんですよ、うん、その時にターミネーター T 線はヌーンって言って、はい、いやヌーン、違う違う違う違う、それ最後、それ最後、その前のシーン、
その前
のシーン、違う、あのね、ヌーンっつって、
あで、こうでしょ。
あ、それはそうだ、ごめんなさい、僕が混同してた、
うん、
だからまず
顔が出てくるのは落ちたとこじゃない。
いや、顔が出てくるんじゃなくて、サラ・コナーがもう一人っていうところシーン。
あ、サラ・コナーがもう一人。
あのね、そのジョン・コナー、まずジョン・コナー、サラ・コナー、T800 で逃げるでしょ、
うん、
で最初 T800 がその T 戦と戦うために二人を逃がして戦うでしょ、うん、でその後 T800 が腕をやられて、うん、歯車の中にギシギシと入れられて、でその後 T 線がその先に進んで、今度はサラ・コナーがジョン・コナーを逃がして、サラ・コナーとその、T 線が向かい合うわけですよ、
うん、
でその時に、あれですよ、その T 線がね、ブスッとこう、うん、ここね、肩の部分をサラコナー刺して、
ジョンを呼べ
ジョンを呼ぶんだっつってそしたらピュッて唾吐いて、うん、クソくらいみたいなことを言うんですよ。でその次のシーン、ジョンが逃げてる時に、そしたら向こうの遠くの方から、うん、ジョン、うん、ジョンっていく声が来る、うん、それでママってなるジョン助けてジョンって言うんですよ、うん、それでこうこんな怪我しながらね、うーってやってきて、ジョン助けてっていう風に言った、うん、その後ろにまたサラコナーが出てきて、うん、どきなさいって。
ああ、そうだ、そうそうそうそうそう、 ね、う
ん、そしたらその普通だったらどっちがお母さんなのってなっちゃうけど、うん、俺の母さんは助けてジョンなんて言わないし、うん、だって自分を助けた時にめちゃめちゃ怒られたからね、うん、どきなさいって言ってるそのサラコナーの方がママだと思ってどくんですよ、うんうん、そしたらバーンって撃たれるっていうねシーンがあって、その要するにさっきのおっさんが同じシーンに2人出てきた、うん、でサラ・コナーも同じところに2人出てきた、うん、でさらに言えば特別編のさっき言ったチップを取るシーン、
うん、
チップを取るシーンはまた後で話そうかその2つ出てきたでしょ、
うん、
あれって CG じゃないんですよ、合成じゃないんですよ、本当に2人いるんですよ、あれ双子なの、知らなかった。
リンダ・ハミルトン、
リンダ・ハミルトン双子なんですよ。
へえ、知らなかった
すごいでしょ。
へえ、
すごいでしょ。僕ね、あれ CG っていうかその合成だと最初は思ってたんだけど、まあいろいろ調べていったら双子なんですよ。
そうなんだ。
だからあれは合成じゃなくて本当にあれをそのまま撮影してるんです。
すげえ。どっちが本物、もちろんサラコナー。
いや、まあ、わかんない、まあ、多分後ろのリンダ・ハミルトンが多分本当のリンダ・ハミルトンで、前のがまあ妹かお姉さんかどっちかなんでしょう。だから多分
すごいその小ネタ。
だから1の時に2をイメージしてない、もちろん T 線なんていう構想もないでしょう、うん、その時に 双子であるリンダ・ハミルトンを起用していたっていうのは、うん、非常にこの2の演出に関わってくるわけなんですよ。
ミラクル、ミラクル。
まあ、当然その最初のフルハウスだって言ったおじさんは双子の役者を雇ったっていうか、その選んだんでしょうけど、双子なんですよ、あのシーンは。両方とも
それクレジットにも出てるの？
いや、クレジットに出てるかどうか分かんないですね。
へー。
で、まあ、さっき言ったそのチップを取るシーンね。じゃあチップを取るって言っても、うん、多分見たことあると思うけど、そのパカッと開けて中からそのチップを出すわけだから、うん、どうやって撮影してんのっていう話じゃないですか、うん、でさっき言ったみたいに鏡の前に立ってやってたでしょ、
うんうんうん、
で実はあれ鏡じゃないんですよ。
お、
鏡の枠があってその奥に本当にあるわけで、その向こう側でシュワツネッカー、よく思い出してほしいんですけど、あのシーンでどういう風にしとってたかっていうと、シュワツ、あのパカッと開けてるそのシュワルツェネッガーが座ってて、
うん、
でか、鏡があって、でそのシュワルツェネッガーの後ろから撮ってた、
うん、
で向こうに向いてるその鏡の中のシュワルツェネッガーがここがこうでなとかっていう風に、ここを開けてこうするんだみたいな、うん、こんな感じのシーンがで、実際にその動いてる、うん、シュワルツェネッガーの顔が見えるのは鏡側の顔だった。だけど本当は鏡じゃなくて本物のシュワルツェネッガーが向こうにいて、手前のは作り物なんですよ。で、作り物の頭の中のチップを撮ってるんです。だから頭の中の撮影ができたわけで、鏡の奥の方のシュワルツネッガーはあれは特殊メイクで、ペラッとこうなんていう、頭が剥がれてるような特殊メイクをして、
は
みんなが見るのは手前の方でしょ。手前のもちろんチップがある、あの出てるところの方見ちゃうから、そんなに気にならないですよね。
そういう工夫が。
じゃあかそのチップを実際に入れたり出したりしてるのは、うん、リンダ・ハミルトン のサラ・コナーなんですよ。鏡に映るのは T800 だけじゃないわけ。
そういうことか。
鏡の向こうのに映っているサラ・コナーはもう一人 そのリンダ・ハミルトンというかのなんか妹かお姉さんなんですよ。だから動きを全く同じにして撮影してるんです。
面白い。すげえ。
よく見たら微妙に違うんですよ。
だからこれ
チップを入れるとか出すとかっていうシーンで、鏡に映ってるのを表現するために向こう側に双子がいるんですよ。
すごい。これ今日僕気がつけば両生類のこれ投票してきます、この回。
ターミネーターの回。
ターミネーター
の回面白い。これは言いたかった。
すごい。それは
見たらめっちゃ面白いんですよ、ターミネーター2ね。
まあ、超メタなんでしょうけどね、それね。
ちょっと調べれば出てくる情報。
へぇ、すげえ、うん。あ、そうなんだ、知らなかったな。
ぜひそのシーンはね、その時の撮影とか考えてみてください。想像してみて。すっごい大変でしょ。だって手前のマシンのその作り物作るだけでもお金かかってるし、動きを合わせるとか、多分おそらくですよ、おそらくそのリンダ・ハミルトンの双子っていうのは役者じゃないんじゃないかと思うんですよ。普通の一般人だと思うんですよね、多分。だったら役者それに演じさせるとかね、同じ服着させて全く同じ髪型で同じような感じの、もしかしたら双子だからって言って片方は太ってるかもしれないしね、もしかしたら体作りもさせたかもしれない。だって結構筋肉隆々でしたから、そこら辺の苦労とかっていうのを見ながら、思いながら見ると非常に面白いんですよね。
確かに、
うん、
すげえ
面白いでしょ。
そのネタは面白い、
うん、
本当にびっくりした。
いっぱい話した
い
ことまだまだあるけど、もう時間がね、
時間が
結構ないんですよ。だからちょっと今ね、皆さんにもう言っちゃいますけど、うん、あ、もうこれ太陽盗んだ男の話。ちょっと待って、これじゃ最後見ようか、そこだけ。じゃあその太陽を盗んだ男との類似シーンっていうのと、はいはい、プラスワン、皆さんに言いますけど、僕が話したいと思って書いてきた、箇条書きにしてきたメモがあるんですよ、うん、でその中からじゃあ、Q さんにここの話聞きたいみたいな、うん、もう話しちゃった部分もたくさんあると思うんですけど、これ気になるみたいなところ、
選ぶってやつ、
うん、1個だけ選んでもらって、そのじゃあ太陽を盗んだ男とそこの話だけして終わりにしましょうか。
なるほどね。そしたらね、
やっぱ時間足んなかったな。
足らないねこれね、
うん、第2夜が必要かもしれないですね。うん、
これでも聞きたい、ターミネーターってサラのことなんじゃないかっていう。
ああでも
それは言った、
ね、うん、だからそう、さっきのそう、実際そう、1においてのサラコナーっていうのが、うん、 そのじゃあさっき最初に言ったみたいにターミネーターって言われて、うん、最初みんな分かんないじゃないですか。だってた、うん、なんとかロボットとかなんとかサイボーグとかだったら、うん、みんなそのアーノルド・シュワルツネッカーがそのサイボーグなんだなって認識で見るけど、うん、多分僕はもしかしたら分かんないけども言ってるかもしれないけど作中の中であいつターミネーターだって言ってるかなと思って、うん、言ってないような気がするんですよね。え、分かんないけど言ってるかもしれないけど、
カイル言ってなかったかな。
カイルはねサイボーグだとは言ってるんですよ。
ターミネーター
あいつはマシーンとかねサイボーグとかなんかサイボーグとか言ってるかどうかわかんないけど、うん、サイボーグだと表現してる自信は部分はあって、
言ってなかったっけ、
まあ、だけど、まあ、言ってるかどうかは別にいいとして、うん、見てる側からしてみてですよ、果たして本当のターミネーター、うん、あの1におけるですよ、シリーズで言うんだったらもちろんアーノルド・シュワルツネッカーを代表するマシンたちがターミネーターの話です、うん、もちろんそうなんですけど1だけを見たときにターミネイティッドしたのは誰か、サラコナーですよ。
あ、うん、
だからYou are terminated って言える言った人間っていうのは言った存在はサラコナーだから、
あー、そういうこと
ね、1だけ見た時にターミネーターって誰ってサラコナーでしょって僕は思う。
表題のターミネーターっていうのは、
う
ん、そうそう誰かっていうことですね。
そうそうそう、ターミネーターっていうマシンが追いかけてきてっていう話だけれども、うん、本当のターミネーターはサラコナーと僕は思ったんですよね、
うん、なるほどね、
うんうんうん、
深いな。
深くはないの、僕がただ思っただけだけどねだけどその3においてね、うん、3でその TX が出てきて最後 TX を自分 の, その電池でね、うん、電池を TX の中にボーンと 口にぶっ込ませてね、うん、最後爆破させるでしょ、うん、その時にその T850 ね、その時のシュワちゃんは T850 なんですけど、うん、TX に対して You are terminated って言って最後爆破して終わるんです、うん、それはその1 のサラコナーのセリフをその受け継いでるというか、
結構持ってきてるのいっぱいありますよね。
まあまあまあまあ、当然じゃ当然ですけど ね、同じシリーズだから。
うん。
うん、で、各見いくつかいただいております。
はい。
4番73、ジョン・コナー、3のジョン・コナーだけは、なんとかしてくれるならなんとかしてもらいたいと。まあね、うん、まあ結構酷評でしたね、3はね。はい。5番73、ありがとうございます。もう話しちゃったことかもしれないですけど、ジョンが T800 の、T800 に父の姿を見るという設定、最高すぎます。で、あのラストシーンですからっていうことで、そうですね、うんうん、で、6番73、ターミネーターの新作順調にいけば来年公開ですよね、楽しみって言って5がなんかできるみたいですね、
うん、そうなんですよ、
うん、まあまあでもあんまり期待はしない方がねいいんじゃないかな。
僕は超期待しますから、
ハリウッド大好き
です、ね、大好きですから、
まあ、だから単純な作品としてはいいけれども、はい、だからどんちゃん詐欺してるものだっていうように見るのはいいだろうけども、
そうそうそうそう、う
ん、まあ、別に僕多分僕もまあ見るんじゃないかな、そのうち時間があったら7番73、マジかサラコナー双子だったのか知らなかったということで、
いや
案外知らないんですね。
これはねすごい情報だよ。
まあでね、最後じゃあでもこれちょっとじゃあね、いやごめんなさい、じゃあね、あのまた出てくださいで、あの今から見せようとしていた、うん、その太陽を盗んだ男との類似シーンっていうのは、太陽を盗んだ男ナイトっていうのは、太陽を盗んだ男の夕べっていう回もやるつもりなんですよ。
お
その時にやり見せましょうか。
なるほど。
その時にも僕が太陽を盗んだ男多分見たことないと思うんですけど、はい、非常に面白い作品なんで、うん、ここが見どころ、こんなこれがいいんだっていう、うん、こういう裏話がみたいな話をするんで、
はいはい、
その時にターミネーターとここのシーンがすごい似てるよっていうところを実際に見せて、
はいはい、
多分そのリスナーの皆さんには音もちょっと映像もね著作権上の問題で見せることはできないですけど、まあ、僕が実況しますんで、で実際に見てもらって確かにと思ってもらいたいと。
え、太陽を盗んだ男ナイトに僕が出るってことですか。わかりました。
はい。ではターミネーターナイトの続きにも出てもらいたいです
ね。そうだね、もう全然半分もできてない。
うん、このメモも半分もいってない。だってダイソンさんの話。
ダイソン、そうダイソンさんの話。
ダイソンさんの話したかったんだけどね。ね、まあだからちょっとね。だからまあ、
じゃあ分かりました、うん、I'll be back ということで、
そういうことですよ、はい、まあまあ、I'll be back の話もできなかったね。
そうですね、
うん、できなかった、
うん
うん、じゃあまあということでね、僕はこの後も仕事なんで、
うん、
はい、まあ、
お疲れ様です。
聞いていただいてありがとうございました。なんかないですか、最後。大丈夫ですか、
最後ですか、
うん、
ダンさんってな、日本語で見ます、英語で見ます。
ああ、別にどっちも好きですけどね、うん、
なんか気分で変える感じですか、
うん、別にどっちでも
いいですね
基本、うん、 まあ字幕が多いのかな、どっちかっていうと。字幕があったら字幕で見てるかもしれないけど、うん、でもやっぱり字幕見てたら、まあ、皆さんおっしゃるようにその字にすごくね、うん、目がいっちゃってっていうところは、まあ、なきにしにもあらずなんで、うん、まあ、アクションとかだったらその、ね、吹き替えで見たりとかっていうのもあるし、うん、さっき僕がやったジョン・コナーとかサラ・コナーの声とかは全部、うん、もちろん吹き替えの声です
から、ね、そうだよね。
まあまあとか ね、
そ、
ね、うん、
それちょっと似てるには
似てるでしょ。
誰だっけ、波川大輔だったっけな、
ちょっと分かんないけど。このまあまあは、うん、あのエレベーターの中で上から T 線が刃をプシューってこう下ろしてきた時にサラコナーの肩がちょっと、ね、刺さっちゃうんですよね、切れちゃうんですよ、うん、その時にあーってなるんだけど、うん、その時にまあまあって言うんです、そのまあまあ
作中しょっちゅうまあまあって言って
る、まあまあって言ってるけど、でも僕が言うまあまあは、
本当
まあまあのまあまあはそこのシーンのまあまあなんですよ。
僕が一番好きな日本語吹き替え版で好きなセリフが一個あって、
ほう、
T 線のゲーセンっていう
そう、
そう、あれが一番好き、
うんうん、素晴らしい、
あのセリフがすごい好き、
最初の頃ね、うん、だからそれこそやっぱり T 線も学んでるわけですよ。
うんうん、ゲーセン、ゲーセンっていうね、うん、あの響きがねもうずっと頭から離れない、
もういっぱい語りたいね最初のカーチェイスのシーンとかもうシュワルツェネッガーのあのバイク乗りながらこう、うん、カチャッバーンのシーンとか、あの友達、最初に出てくる友達の感じとかいっぱい語りたいね
うん、お時間ということですね。
バラの花の中に仕込んであることとか、うん、第2話を待ってください第2話、ね、この熱冷めやらぬ、ね、やらぬうちにね来週どうですか
来週はちょっとあれですけど、早いですけど、ちょっとあれなんで、
あれ、
ね、まあ、でも近いうちにね、
近いうちに、
近いうちにね、そのテンションが近いうちに、
もちろん聞いてる人だったらだって何やだったら続けて来てじゃないですか、
来週ってこと来週もちょっと待って、ちょっとスケジュールを見させてもら
う、まあまあまあまあまあ、それはまあまあまあまあ、まあ、後で、まあ、うん、まあまあ大丈夫やっていう感じで、まあそんなところですかね、
うん、
はい、じゃあもしねここの部分について聞きたいとか、ターミネーターのこの部分についてどう思ってるかみたいなところもしあれば、あのお聞きになった方はね、あのお便りとか、あ、ね、ツイッターなどでね、言ってもらえればありがたいなというふうに思う次第でございます、うん、8番7さんありがとうございます、オツでしたということで、うん、最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。おやすみなさい。
おやすみなさい。